はい、ということで、お便りがでございます、はい、じゃあですね、うん、今日はこちらからいきたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、奥様こんにちは。
こんにちは。
本名丸分かりのメールアドレスから失礼いたします大きめのゴリラですと。
あ、大きめのゴリラさんだ。
不眠症の件取り上げていただけて嬉しいです。
はい、
ゴリラのザレ事に6分9秒も付き合っていただき本当にありがとうございます。
いやいや、本物のゴリラみたいな感じで言ってるけどだとしたら貴重よ、
っていうか賢すぎるでしょ。
うん、うん、ね、打ってね、自分で
もっと付き合うよ、6分9秒以上。
ほんでスマートフォン契約してくるゴリラがね、
状況は相変わらずですが、うん、あまり頑張らずにとりあえず生きてみようと思えるようになりました。う
ん、それがいい、
それがいい。お礼に今回は不思議な体験についてお便りします。
ありがとうございます。いいお礼。
母の実家の謎の部屋に関する お話です。
面白そう。
その家は一軒家でくの字型をしています。く、
うん、
ね、あのひらがなのく、うんうんうん、そのため2階の祖父の部屋の窓から外を見ると同じく2階のおじの部屋が見えます。
うん、
床に布団が敷きっぱなしで漫画や18禁の DVD が乱雑に積まれた汚い部屋です小学校低学年ぐらいのある日、何気なく祖父の部屋から窓の外を見るとおじの部屋があるはずの場所に違う部屋が見えました。
どういうこと？
勉強机と大量の本が詰まった本棚がある受験生のような部屋です。
うん、
急いでおじの部屋に行ってみましたが、いつも通りの汚い部屋でした。もう一度祖父の部屋の窓から覗いてみるとやはり受験生のような部屋が見えます。
うん、
見えるのに行くことはできない謎の部屋です。別の日にも何度かその部屋を見ています。母や祖母にそのことを話したところ、近所の家の部屋を見間違えたのだろうという結論に至りました。しかし私は納得していません。あの部屋は確実におじの部屋の位置にあったし、見間違えるような高さ向き距離感の部屋は近所にないのです。どこか違う世界と置き換わっていたとしか思えません。昔は楽しいおばあちゃん家でしたが、いつの間にか少し不気味に感じるようになりました。うん、とはいえその家で霊的なものを見たことは一度もありません。
うん、
ただ物心がつく前のバイバイを覚えたいとこが誰もいない階段に向かって手を振っていたことは少し気になっています。ゴリラのザレ事を最後まで読んでいただきありがとうございます。これからも応援しております。
ゴリラの家族が住んでるくの字型の家のは気になるわ
確かにな、うん、いらんな要素がこのゴリラにかき消されちゃう感じはあるけど、
ね。だから全部その言われたことをね、頭で想像してくの字型のっていうけど、
うん、
その中央にはゴリラがおるからさ、毎回何を見てるゴリラっていう、うん、
不眠症のゴリラ。
そうそうそうそう、だからもう頭で想像できないよね、あんまりうまくね。
うん、でもまあ簡単に言うと、うん、
教えて、
見えるけど行けない部屋があるってこと、
うん、それはゴリラが見たのよね。
そう、うん、そこはもう忘れてくれよ、う
ん、はいはい。
なんだろうねこれ。だってさ、
うん、
見間違えるってことないじゃん、その同じ位置をさ、ないないないずっと見てて、
うん、
で毎回同じ汚ね18禁 DVD が積まれてる部屋が見えてたのに、
うん、見えるとこ来ないな、
ね、これも俺嫌だわ、
うん、デリカシーないよな、
デリカシーないわって思う、ね、うん、なんだけどこれがだからいつも同じ方向で同じところを見てるのに部屋がすり替わってる、
うん、
受験生の部屋みたいな、
うん、なんだろうね、
なんか真逆よね部屋の感じが、
ね、
18禁の DVD が乱雑に積まれてるのと、うん、受験生のような本がびっしり詰まった。
18禁と受験生って真逆やもんね。
真逆真逆、うん、どうやったらそれがね入れ替わるのかちょっと理解できないですけど、
そう、ね、
隠し部屋があったのかなってちょっと思ったのよ俺。
隠し部屋だったらさ18禁の隠し部屋にする
いや、そうそうそう、
なんでそんな受験生の隠し部屋すんねん。
そこも雑なのよ、その隠し部屋で、ね、あのなんていうの、
うん、
こう見せかけでさ、
うんうん、
あの例えば絵とか、あ、なんだろうな、カレンダーじゃない、カーテンみたいなので、
うん、
あの本棚の絵が描いてあるみたいなやつをやって、
うんうんうん、
それをすると本棚がある部屋に見えるけど、
はいはい、
それを取っ払うと18禁の部屋が出てくるみたいな、
うんうん、
だったら成立するじゃない、
ね、確かにね、
あのカーテンみたいにしてて、うん、だけどそもそもが雑だから、
うん、
その本来なら常にその勉強机のやつを出しとは言えないのに、
うん、
それさえも面倒くさくて出しっぱなしで、うん、たまに気が向いたらそれをやってるみたいなことじゃないかな。
難しいな。
だってなんかある？
でも部屋丸々見えるぐらいなんでしょ。
部屋丸々見える感じだ
ったんですね。じゃあこのカーテンやら何やらの仕切りとかで、
だからそれを気づいて途中からやったのかもよ、
あ
見られてる、
はいはいはいはい、
あこっから丸見えじゃんって。
そういうことか、
うん、隠すための、
うん、片付けたんだ、
カモフラージュ本棚みたいなとかね、
スライド式みたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、
あ確かにそれは
だけどそれさえもちょっと忘れちゃってやるから、たまに見ると乱雑になってるっていうみたいな、
うん、
これ結構マジでありそうな線だと思うけどな。
まあね、
うん、
だから仕切りというかパーテーションみたいなやつがあって、それが外れてる時だけアダルトが見えて、 それを仕切ってる時はその表面が見えるから、
う、うん、パーテーション、ね、本棚に見える、
本棚に見える、うん、そのパーテーションが本棚の役割であり、うん、その、勉強机だったりとかするという、う
ん、ちょっとありそうじゃん、そういうかしこまった感じの、うん、だってあのなんだっけオカルトエンタメ大学とかのやつも後ろ本棚みたいなやつだった
じ
ゃん、そういうの売ってそうだもんね、うん、普通に。
僕のね中学生の時の同級生がいてね、
うん、
その同級生がもうランダムに人選んで、
うん、
俺のお兄ちゃんが飯島愛のアダルトビデオ持ってるからね、で見ようってなったんですよ。
ああもう最高じゃん
当時ね、
うん、
中学2年生とかかな、
で一番手に入れたもの、
別に仲いいとかじゃないのよ、ランダムで選ぶの、
うんうん、
その中になぜか分からないけど僕選ばれて、
選ばれし人間じゃん、
話したことないのよあんまり、
うん、
で5、6人とかで行くのよ、
うん、
で5、6人でその家行って、ほんならお兄ちゃんの部屋入るのよ、
うん、
でお兄ちゃんの部屋にあるからって言って、うん、お兄ちゃん何時に帰ってくるからそれまでに見よう
って、
うん、
いやめっちゃあるある、
で、うん、お兄ちゃんの勉強机があるのよ、
うん、
それこそね、
うん、
で仕切りがあって、その仕切りふーって開けたら、
うん、
お兄ちゃんが集めてるアダルトビデオとか、
うん、ずらーって出てくる、
あの18禁のアニ、うん、漫画か、
はいはいはい、
漫画とか本とかがうわーってやって、うん、
あるある、
それを燃やした勉強机の後ろにアダルトの部屋があるっていう、うん、
それもねすっごいよくわかる、
あるんでしょ、でも普通なんでしょそれがね、
うん、やっぱりねお兄ちゃ
ん
の部屋は秘密がいっぱいなんだよね、
うん、はいはい、
でやっぱいない間に全てをことを済ませて、
うん、
証拠を消して出ていかなきゃいけないっていう ね、うん、あの弟のねなんかやり方があったんだよね、そうそう、どこの家でも
結局、でも俺そのアダルトビデオ見るの怖なってさ、
うん、
見たらなんかおかしくなっちゃうんじゃないかと思って、
そう、ね、
見るの初めてだったから俺は、
うん、
タルルート君のとは一体の全然違うね。
でもそういうやつもいたわ。そのなんていうかな、そこにいちゃいけないみたいなので、うん、なんかビビってるのか、
怖かったもん。
なんかあの、うん、そうそう、やっちゃいけないって思ってるのか、うん、なんか僕はいいや、そうそう、とりあえずゲームやってるわ。
怖かったっっ、ごめん俺ええわって言って。
そこに踏み出さない子もいた。
うん、意地が悪いって普通に可愛いよなと思ったりしてたわ。
うん、でもタルルートもちょっとエロいけど
な。あ、まあね。でそれはあったんじゃないだから。
あ、
ちょっとエロいと見たかったんだね。
過激すぎた、
そうそうそう、
行き過ぎてたんだね、うんうん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
これじゃあちょっと読もうかな、ちょっと難しいんですけども、読みますよ。じゃあ
ゴリラが読みたいな、読めるやろ、
いきます、
はい、
俺は栃木生まれ餃子食って育ち、 U 字工事は心の友達、よよよ行くぜ、俺の名前はネギ坊主、久しぶりだな都市ボーイズ、イエー、気づけば6月ジメジメとしだす、なくなる食欲、あふれる性欲、それでも貪欲、食べなきゃ倒れる、そこでだ都市ボーイズ教えろ今すぐ、さっぱり食いたい冷たい食い物、オカルト全開オカルト飯を、ええ、岸本さん、林さん、奥様、そしてネジボーイネジガールの皆様こんばんは、
ポンポンポン
君のネギ坊主を舐めたいと申します。
いいリリックでしたね、
うん
うん、
蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか、
はい、
緊急事態宣言で、おうちご飯が増えているみたいですね、
うん、はい、はい、そうですね。
そんな中漫画飯、ジブリ飯、キャンプ飯なんかが流行っているそうです。
ジブリ飯って何？
ジブリに出てくるようなね、
あの
やつ、ね、
よく言うので言うとルパン三世のあのスパゲッティみたいなことか、
ぐ
るぐるぐるっとして、
うん、ナウシカか、ナウシカで深いで、うん、パン焼いて、うん、ベーコンと卵乗せてジュルルって食うやつあるじゃん、
ある
いうやつ、
ああいうことか、
なんか出てくるやつ
って言うんだ、
うん、
あれとかか、じゃあ千と千尋の神隠しとか出てくるあの中華みたいなやつとかが、
うん、まあそうそうそう、ね、なんかなんていうかあるじゃん、あの漫画に出てくるやつ、
そういうことね、わかるわかる、
うん、を
家で作るという
流行ってんの、
へえ、うん、面白いね。
これ漫画飯もそういう感じ、
そうなんだ、
あの漫画に出てくるやつね、
はいはい、
うん、で、なんかが流行っているそうです、うん、 こんなニュースを見たら気になっちゃうでしょ。オカルト飯、うん、
カルト飯。
私が唯一思いつくのは土壌豆腐ですが、うん、暑くて夏向きではありません、うん、そこでこれからの季節にぴったりな美味しいオカルト飯レシピを教えてください。都市ボーイズ、岸本さんの誕生日まであと99日ということでね、この方ずっとね、あの、うん、読んでないのもあるんですけど、うん、全部俺の誕生日までのカウントダウンしてるんですよ。
怖っ。なんかしてくれ
る。超怖いんだけど。
なんかしてくれんのかな。
超怖いよこれ。なんか
怖いですね、
うん、なんか追い詰められてるよ俺。
確かにね、うん、なんか分かんないけどさ、いいことでも悪いことでもカウントダウンされるのって怖いっ
すよね。やだやだ、俺すっげえ嫌いする
。あのあれあるじゃん、もういくつ寝るとお正月みたいな、うん、であの何日寝たらお正月、何日寝たらあの、夏休みになるとかさ、
うん、
よくカウントダウンする人いるじゃん、
うん、
あれむちゃくちゃ怖いのよね。
あ、
俺数が減っていく恐怖症なのか、
うんうんうん、
俺苦手なんですよね。
俺あれも嫌なんだよ、あのカレンダーに×つけていくの。
わかる。
なんでそんなんやんのって思う。
わかる、
うん、気持ち悪いって思っちゃうん
だよ。怖いあれ。
なんかね、まあ分かりやすくしてんのかな、
うん、
なんだろうけどね。あ、まあだから、オカルト飯、
うん、
なんかこの季節にこんなのどうでしょうみたいなあります、うん、
オカルト飯っていうのはオカルトにまつわる飯、
うん、とか、まあちょっと変わってるとか。
おー、なんかあるかな、オカルト飯。
なんだっけ、なんだっけな、
何
あーもう全然出てこねえ。
何、
ねプリンだったかな。
プリン、
プリンに醤油かけて食べると、
うん、
イクラの味するとかなかったっ
け。ああ、なんかあるね。
なんかそういうやつじゃないの、
あれは。なんかに何かしたらウニになるみたいなやつ。
あ、それか、プリンにウニ、あ、醤油か。
プリンにウニかけたらそれウニやろかい、それではなんだそりゃ
プリンに醤油はウニだ、
うん、
そうだ、逆、うん、逆っていうかイクラじゃなかった、うんうん、ウニだ。
イクラもあるよね。でもね、
イクラもあった、うん、なんだっけな、あったな。俺一時これすげえ調べてたんだけどな、
う
ん、
それ食べたことある、試したことある、
プリン醤油、
うん、
あるよあるよ。
どうどう、
俺ウニ嫌いだから。
なんなんじゃそりゃ、
あの、
うん、
ピンとこなかったけど。
テスターが最悪やな。
そうそうそう、
ダメだよそんなのは。
でも多分こういう感じなんだろうな。
他なんかやったことある、
ね、なんだっけ、うん、でも
そう、なんのそれちゃんと。
いや過去に、
うん、
あっぽいっていうのはあんまなかったかな、
うん、そうなんだ、
うん、
じゃあ
これだっていうのは。
そうか、じゃあそもそもじゃあウニ知らねえやつがそれやってウニだって言ってんだ。
いや分からん、そのウニさ、
うん、
最近だから食えるようになったのか。
俺もそう、
当時の感じが分かんないから、
うん、俺ウニそんな好きじゃないし、イクラに至ってはもう全然好きじゃない
いくら好きじゃないの、
うん、全然好きじゃない。ウニも好きじゃない。だから全部奥さんにあげてるもん。
へえ、高級食材。
うん、全然好きじゃないね。何がうまいか分からん俺。
まあだからあれなんだろうな、舌がやっぱりあんま高い系のは合わない、
うん、あなた最近俺食べれるようになったのウニ。
え、
同じよ
いくら俺好きだもんずっと。
いくらはね、
うん、
イカが好きだから俺一番。
あ、だからそういうこと
でしょ。イカもらうのよ。イカタコもらって、うん、イカタコ持ってウニイクラをあげる。
ああ
交換する。
あれじゃない、でもイカのさ、あの、うん、踊り食いじゃないけどさ、あの足がビロビロビロって動きながら食うやつあるじゃん。
あるある、
うん、韓国系だった
かな、ひっつくやつね口の中でね。
そう、
うん、
あれとかオカルト飯でしょ。
あ、確かにね、
怖いよ
ね。
めちゃくちゃ気持ち悪いよあれ、
うん、なんか見ようによっちゃさ、あのエイリアンのまだ赤ちゃんみたいなやつが、
そうそうそう、
顔に張り付いてるように見えるもんね、
うん
うん
うん、あれとかそうだと思うけど。あと
確かに、ね、
結構多いよ 生であの踊り食いするみたいなの、あのシラスみたいな
やつ。魚が死んでるとは気づかずに捌かれてるみたいな、
ね、あるある、ピクピクしてるやつとかね、
うん、そうそう、あれとか怖いですよ。見たことあるけど怖かったな。
これは確かにオカルト飯だな。
しかもすんごいうまく切ったらあれなんでしょ、水槽の中で泳ぐんでしょあれ。
あー、それ本当、俺ちょっと見たことないよ。
見たことない
けど噂は知ってるよ。
そう、うん、死んだのに気づかずに泳いでるみたいなやつありますよね。
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
それ満開の世界じゃないのかな。
そうなのかな、
できるのかな。でもこの季節じゃ、夏ってさ同じもんばっか食っちゃない、
うん、うん、そうね。
なんかそうめんハマったらそうめんばっか食うとかさ、うん、
そもそも僕一年中ずっと同じなんで。
何食ってんの今。
季節関係なく奥さんが作った、今日で言うとオムライス食べました、ね、奥さんの
オムライスか。
それ終わったら
あんまり定番になんなくない、
オムライスって。シチュー行って、いや卵買ってくれだけだから。
あ、
まあ、僕は作るんじゃないからねあれなんですけど、シチュー来てカレー来てみたいな。
まあ大体じゃあそのローテーションがあるんだ。
うん、ローテーションあって、それを1年ずっと繰り返してるから、 あんまりその季節と関係ないじゃないですか全部ね。
関係ない、
オムライスも。
だから夏食いたいとかないんだ。じゃ
あ何食べたいのよ。 いや、何食べたいの？
スイカとかさ。
スイカなんか別に。
いや、俺好きじゃないけど別に、うん、スイカ。
出されりゃ食べるっていうぐらいで、別に進んでじゃあ買って丸々、
うん、
あの切って食べましょうはないね。
あ、そう。
うん。
なまあそうね、そうめんぐらいかと。
そうめんも別に食べんからな。去年食べてないんじゃないかな、一回も。食べた、うん、去年。食べてないよね。食べてないよ。
食べてないか。
食べてないよ。
じゃあ夏食うっていうのがそもそもねえんだ。
うん、なんかあるかな。それこそかき氷とかね、
うん、
あるのは好きだから食べますけど、その主食となるようなご飯です、はいどうぞで食べるものないね別に。冷やし中華でも好きやけどな。
冷やし中華、あ、冷やし中華、そうね、夏食べるわ、
冷やし中華ぐらいかな、好きなのは。
冷やし中華に入ってるものあんま好きじゃないんだけど、
うん、
あの食えるもんね、冷やし中華。
あ、トマト嫌いだもんね。
うん、
う
ん、
そうかそう
か。あと酢が嫌いだから。
あ、酢ダメなの？
そう。
へえ。
酸っぱいじゃん基本。
あ、キュウリもダメなのか。
野菜は。まあ好き、そこまで好きじゃないみたいな。
そっか。
っていうなんか。
いや、オカルトも全然関係ない。
全然関係なくなっちゃいましたけども。
じゃああれはあのネズミ。
うん、踊り食いね。
いや、踊り食い、それこそ、うん、あの鬼太郎とかさ、
うん、
ネズミ男がよく打てるんで、うん、ネズミ。
そうやったじゃんちょっと前、うん、あのネズミ噛んで3回鳴らすみたいなやつ、
うん、あとあれは鬼太郎の第1話であった、
うん、
カエルの目玉は、
あ、
それ食えばオカルト飯じゃん。
きついな。でもまあ売ってそうだな、
うん、ごちそうですよって言って言うんだから、お母さん。
カエルの目玉ってあんのかな、中国系はありそうだな、うん、マジ
で。カエルの卵っつって、
卵もあるよね、食うやつ
あるけどね、
うん、
タピオカがカエルの、
うん、
卵って言って台湾とかでは売られてたよね、うん
うんうん、実際昔は食ってたらしいからね、
カエルの卵、
うん、
あ、そうなんだ、あ
の、うん、
よう食うな、
気持ち悪いよね、
おう、
うん、
よう食うわ。
まあ確かにタピオカみたいなもんかとは思うけど ね、
うん、うまいんかなあれ。
いや、どうだろう、栄養価は高そうだけど。
でもさ、もしほんまにうまかったらさ、子供がつまんで食うよな。
うん、
食べんってことはさ、
あ、なるほどね、
食べんってことは
自然のものをね、
そうそう、
うんうん、
食べないってことはそういうことよな、
うん、
別に。
でも俺の友達でダンゴムシをフリスクみたいに食ってるやついたけどね、
うん、それでも広まってないことじゃん、
うん、
そういうことよなその友達がおかしいことよな、
うん
うん、
木の裏から取って常にポケットし伸ばせて、うん、シャッシャッつって食ってたよ。
え、どう食べるのそれって、もうほんまに噛むの？
いや、わかんない、その何、あの梅ミンツみたいな感じで
食って
た
よ、
普通に。
それ
普通に食ってた。
アメちゃんみたいに溶けるの待つの？
いやー、転がしても溶けないんじゃない、わかんないけど飲み込んでたのか噛んでたのかはちょっと定かじゃないし、見てらんなくて俺は。
うまいって言ってた。
だって常に持ち歩いてんだよ。
腹減ってるからじゃない、普通に。
いやいやいや、膨れないでしょ、
その
相当お腹つくわなきゃ。
その家はどうなん、その子の家は普通の家の？
いや、普通だった
と思う。じゃあもううまいで食ってんだ、好物なんだ。
そう、うん、なんかマウンティングしようとしてたと思う。
どういう、
そういうのあったじゃん、
俺ら
他の人ができねえことするのがかっこいいとか。
全然ないわ。
なんかあったよ、でもそういう
本当に
謎の特技みたいなの出してくるやつ。
あれはあったけどな、その道から田んぼまで飛べたらすごいみたいな
まあまあ、だ
高低差、
まあそういうことよ、それに近い、ね、
うん、うん、
そのこんな辛いの食べれるぞとか、うん、そんな感じよ。
俺の主食カマキリのカマやねんって言ってて、カマキリからカマちぎって食ってたや
つ
だわ
主食が主食はやばいね、
進んで食べんのよ、うん、俺これいっぱい食べてるからみたいな言ってたな、うん、
デザートのまだしも主食か、
めちゃくちゃ嫌われてたな、
あ、
そいつ
取るの大変よね。
俺サッカーの試合ってさ、
うん、
それ聞いた後なもんだからさ、相手チームがさ、
うん、
ラフプレー過ごして
たなんで気持ち悪い
こいつ気持ち悪いっつって、そいつでアタック強いの、
削られる、
蹴ったりされてて、
そいつの鎌削られる
えらいラフプレーされてたの覚えてる。
へ、謎の行為してたな子供の頃、
ね、
はい、
してましたね。
じゃあ次行きます。
何下落ちた今
下落ちた
急に。
ね、岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
最近家事をしながら都市ボーイズさんの配信を聞くのが楽しみになっている、
いい
です
ね、
碧玉かなと申します。
碧玉さん、
うん、
はい、
過去回を少しずつ遡り拝聴しています。皆さんの話を聞きながら思い出した話があるので、少し長いですが聞いていただけると嬉しいです。
ありがとうございます。
私は看護師をしています、
うん、
今は転職していますが、以前勤めていたところは夜勤明けに検温に行くと、あんた昨日誰しょって見回りしとったかね、 と患者さんに言われたり、床ずれのある患者さんを見取った後数日間は床ずれの傷の匂いがつきまとったり、
すごいね、
夜勤帯に何度見回りして誰も歩いてないということを確認しても同じ場所から鈴の音が聞こえたりと、妙なことが絶えずいちいち気にしていたら仕事にならないようなところでした、そんな中4人部屋で入院中のおばあさんのところに朝の検温に行った時のことです、看護師さん、昨日の夜中に誰か面会に来とったかねと聞かれました。見取り期過去お亡くなりになる直前の方は個室に移動していただき夜間付き添いをしてもらうことはありましたが、その時は全体的に病状の落ち着いてきたばかり方ばかりで、夜間面会に来られた方はおられませんでした。いいえ、昨日は誰も来ておられませんよ、私たちも入ってきたから間違えられたんじゃないですか、と話すと、いんや簡易トイレに座っとる時このカーテンの隙間から見えたんよ、下駄履いた背の高い男が1人と草履履いた子供が3人、向かいのベッドのおばあさんの周りに来て顔見ながら生米みたいなんをバリバリ食べとったよ、あんたが見回りに来たのに気づいて帰りなったんよ、タンスと壁の隙間から出ていった誰だったんだろうか、おばあさんはとても不思議そうに向かいのベッドのタンスと壁の隙間あたりを指さして話されました、私は真顔で話すおばあさんに、え、なんでその時に話してくれなかったんですかと聞くと、だってあんた怖がるかと思って、と。その時はゾワゾワとしたものを感じながらも、やだ〇〇さん寝ぼけてたんですよと話していましたが、向かいのベッドに入院していた体調が回復気味にあったおばあさんが翌日に状態が急変して亡くなられた時にはとても驚きました。私にこの話をしたおばあさんは自分の身の回りのこともしっかりとご自分でされているくらいシャンとした方で認知症は全くありません、お茶目な性格の可愛いおばあさんでしたが、そんな怖い作り話をする印象は普段の様子からはないです、見間違いや寝ぼけていたことも考えられますが、〇〇号室の4ベッド急変して死亡退院される方が多いよねと看護師の中で噂になっていた場所だったため、おばあさんの見たものは寝ぼけていただけではないように思えてしまいます、生米を食べる幽霊なんているんでしょうか、心霊に詳しい林さんの何かご存知なのかなと思い長い話だったのですが、メールさせていただきました、ますますご活躍をお祈りいたしますということでいただきました、はい、
生米かどうか分かんないけど、あの腹を常に空かしてる妖怪とかはいますね、
腹を空かしてる、
その妖怪にご飯をあげたら帰るんですよね、ヒダルガミっていうんですけど、でも山に出るんですよねそれ。
あとこれ多分人間の形をしてるよね、
ヒダルガミも人間の形してる、
してるんだ、
してる、
あの
何だっけ、中すかして亡くなった人みたいなやつが飢えてて、で取りつくと、山でね取りつかれると、さっきご飯食べたばっかりなのにって急にお腹がグーグーなってすくんですって、その時にその左髪に取りつかれた時のためにおにぎりを1個持っとくんですって、お守りみたいに、
でそれ食わせる、
一口食べると、左髪が抜けるみたいな話があったりするんですけど、病院だし命取るんでしょ。
でもさ、ちょっとヒントとしてはさ、この下駄履いた男っていうのと草履履いた子供が3人っていう家族っぽい感じだよね、
そうね、
でまあその周りに来て顔見ながら生米バリバリ食べるってなかなかだよね。
何それ、
幽霊ってさ、あんまりそういう食すっていうのってさ、するのかな、
飯食うの。でもなんかね、幽霊自体じゃなくて人に取り付いて食うはありますよね、二口女とかさ、
あるけど頭
にあのついててね、口が
この人たち消えてってるじゃん、なんかあのタンスと壁の隙間、だからなんか幽体っぽい句もあるじゃない、
そうね、
幽体みたいなものって生の米っていう、まあ生の何っていうよりかは普通にご飯って食べんのかな、なんか俺幽霊ってだってさ、それ生きることじゃん、食うことって、一番なんか相反してることな気しちゃうんだけどな。
妖怪は結構飯食う
ああそうなんだ。
妖怪は結構飯食い、どこどこに落ちたものがなくなったみたいなね、
うん、
とかは結構ある。結構飯食うし、うん、あとあの例えば山わろとかってね、山に住む、何回かここでも話したけれども、うんうんうん、その山わろにはご馳走してあげると山のなんか重たい例えば力仕事とか手伝ってくれるって話があったりするから、うん、飯は食うんですよね。まあ山わろはあれなんですけどね、もともとその山に住むたらたらその力持ちの男だったっていう話もあるんですけど、妖怪とかじゃなくてね、
うん、
あるんですけど、なんか飯は食うし取る
妖怪は。
妖怪は
あれかもね、動物霊とかだったら、
うん、
動物霊がついてるとかだったら、うん、なんか食いそうとは思うけどね、なんか飯とかも、
うん、
生米でも何でもいいから、まあね、食っちゃうみたいなのありそうな気しなくもないけど、
でも草履とかさ履いてたり下駄とかっていうとちょっと古い年代じゃん、
うん、
なるとその白米の生米でも宝じゃんそれって、
うん、
食うんじゃない
かな、うん、っていうか逆に俺生米の方手に入れるってなんかそのどういう経緯って思ったけどね、その
まあね、
うん、結構もうみんな弱ってるわけじゃん、
うん、
基本ベース、
あ、まあ、その入院してる方
もね、入院してるし年も取ってる方ばっかりなわけじゃん、 ね、うん、そんな状態でさ目の前でさ、
うん、
なんかよくわかんないやつが生米バリバリ食ってるの見ちゃったらさ、ショック死とかするんじゃないの、うん、
いやめちゃくちゃ怖いですよね、
うん
うん、
意味わかんないもんね、だって
わかんないよ、
めちゃくちゃ怖くない？180オーバーのでっけえ男とちっちゃい子供3人囲まれて飯食われるの目の前で、うん、これは俺だったらやばいなって思って
、その見てしまった人じゃなくて目の前で食べられてる
から、ね、そうそうそう、
あ、そっちかそっちか、
うん、どうする、朝起きてそんな光景あったら、
でも奥さん結構隠れて飯食ってるとこ見たことあるから あんまびっくりしないかもな。
確かに生米もよく食ってるもんね。
食ってねえわ、いつ見たんだよ
結構よく食うじゃん、
タクは
おかわりつってるじゃん、
タクは食い完食すんなよ、
ああパリパリ、なんかお菓子かなと思ったら生米だった。
お料理仲いいじゃねえかそこ見てんの見せてくれよ、俺も生米食ってるとこ見たいわ
そういうね、まあちょっとでもなんかあんまりないな、ね、これすごい特殊なやつだと思うな、面白いけど
全然違うからね、もしかしたらそこに染みついた思い出みたいなの見てるかもしれないですね。
そうね、残念的な出たから考えてもそうだしね、
だからもともとはそこの病院が実は田んぼやったとか、
うん、ああなるほど ね、
うん、
百姓系の
方かな、そうそう百姓のさいたのかもしれないですね。
なるほど、
かといってまあなんでそこでとか、
いやもう理由は難しいね、つけるの
何階の何号室だってのは分かんないよそれはね、
うんうん、まあでもなんか調べたら出てくるかもね、その土地をね、
うん、そうね、
うん、それはあるかもしれない、
そしたらね、
はい
はい、
はい、じゃあこれで終わります。ね、皆さん面白いいろいろありがとうございます。ちょっと告知が
はい
ございまし、
はい、お願いします。
で7月17日の土曜日18時半からですね、うん、はい、日本怪奇事件ナイトボリューム2猟奇人間スペシャルというのを、ロックカフェロフトさんでやるんですけれども、いいですね、穂積明之さん怪奇事件ライターですね、
うん、
と、岸本がですね、ちょっと第1回やらせていただきまして、うん、結構好評だったということもあって第2弾が決まったという次第でございまして、
は
い、
面白かったですよ、前、うん、あの第1弾見ましたけど面白かった
ね、うん、なんだっけ、配信でやったのか、
そう、
そう配信でやって、
うん、
今回ももう配信チケットの方は販売しておりますので、はいはい、ご購入いただければ、ね、見ていただけるかなと思いますので、
うん、何時集合、
集合、
え、僕行かなくていいんですか、何時集合俺は行かなくていい、
ああ、僕もまだ聞いてないです、多分1時間前ぐらいなんで、
あ、
17時半ぐらいに、
あの、
いや、まあお好きにそれはしていただいていいですけど、
俺は出演しなくていい、
あのそれは多分ちょっと穂積さんにあの聞いて OK ならいいと思いますけど、
なえ、仲間外れってやつ、
ね、いや違いますよ、あなた別に自分で出てるでしょ、一人でよく人のイベントに、
人のイベントっつんじゃねえよ、
ね、あのよく分かんないけど、ね、いろいろやってるじゃないですか、
やらせてもらってますね、
それの俺版っていうだけなんで
許せねえ
なんか別に揃ってなきゃいけないことはないんですよ、許せ
ねえよ、
ん
なのは、
ね、
本当によ
、まあこれも、なんだっけ、うん、ツイッターとかでいいのかな、ロックカフェロフトさんの、
うん、
あのサイトから
で7月17日を選びます、ね、
できますんで、うん、そちら見ていただければと思います、はい。あと何かありましたっけ、いいか、他はいいか、うん、はい、ということで、そちらだけですね。あとツイッターやっておりまして、そちら最新情報は、更新しております。トシボイズでツイッター検索していただければと思います。あとブログで、過去のアーカイブ全部聞けるようになっております。トシボイズのブログ、過去アーカイブ聞きたい方はそちらお願いします。あとメールアドレスございます。toshiboys02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便り、あとはお仕事ご依頼などぜひ、送ってください。以上で、
はい、
次回から、ね、
あ、
あれに切り替わりますので、
忘れてた。
はい、念押しのためにここに入れとこうと思って
今忘れてました、なんでやらなあかんの。
お前が撒いた種
だ。そう、まあ、そうっすけど、
俺は何度もこれいらなくないって言い続けてたんだから、
ほんまに
大変じゃないこれって、後々つらいよって言ってたんだから、
う
ん、はい、自分の首を絞めているということで、ね、あの、
いやいや
本当ですよ、当時の早瀬をちょっとね、まあまあ殴ってやったらいいんじゃないかと思いますけども、い
や
い
や、多分当時の早瀬も殴られてもやりますよ、
うん
うん、
折れないからね、
折れない
から頑固やろうだから、はい、はい、ということで、締めます、
はい。
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
でした。